まっこと人物辞典
第494ページです。
今日はピアニストの坂本彩さんです。坂本さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
はい、そうですね、1年ぶりかな。
そうみたいです ね。
去年のクリスマスイブやった
イブに、はい、そんな時期でした。
いただきまして、はい、ちょっとこう短いスパンでのまた再び、
普通ね、この番組原則490何人で、うん、おそらく400人以上が1回だけなんですよ、
うんうんうんうん、
この10年ほどで、
うんうんうん、
でまあ、あのなんか新しい動きがあって、はい、4年ぶりですね、はい、はあってもね、1年いうのものすごい例外で、これは私どうしてもお知らせしたいニュースがあってね。
お知らせしたいコンサート、そして話が聞きたいコンサート、
はい、これは聞きたいと思う。
これが来年の1月8日日曜日に明石市立西部市民会館ホールで行われる、コンサートなんですけれども、タイトルが新春に聞く大工、新春に聞くんですか、
うん、ピアノ2台で
、うん、奏でる歓喜の歌って書いてますね、
うん、これね、ベートーベンの大交響曲をリストがピアノの2台連弾に編曲した楽譜がある。で、私は大学生の頃にね、そのレコードを買うてるんですよ、
うん、
だけどそんなんコンサートではやらへんわなと思って、
うん、
そうしたら今度坂本さんがやられるんでね
、はい、
これはよう思い切りましたね。
そうですね、いや、この明石クラシックっていうイベントは、まあ、この明石文化国際創生財団 の、はい、文化イベントになるんですけれども、はい、ちょっと今回5回目の開催ということで、
はい、
これまで、まあ地元でご活躍の先生方とか、あと関西圏で、まあ、全国でご活躍の弦楽奏者の方とか、いろんな方をお呼びしてこれまで企画をしてきたんですが、今回ちょっと思い切って、
うん、5回目やということで、
はい、5回目で、うん、でだんだんちょっとこうお客様もこう乗ってこられたということで、ピアノを2台並べて、
うん、
思い切り楽しめたらという企画をいたしました。
うーん、
はい、
まあ、12月に大工よう皆さん行ってますやん、はい、歌いに行ってる人もよくおるし、
12月のイメージです、そもそも
大工、ね、はい、だからね、12月に大工聞いた人もよろしい、歌った人もよろしい、うん、1月にこれ一遍聞きませんかいうね、
はあ、うん、まだなんかピアノの連弾っていうんで、連弾であってます、
これは
連弾ではないですね、
でもない
ではなく、ピアノをこう舞台上に2台どんどんと並べて、はい、こう向かい合う形にピアノをセッティングするんですけれども、それでこう合図を取り合って2台で演奏するっていうのが、
この明石の西部市民会館にはピアノ1台しかなかった、は
い、あ、そうなんで、じゃあ飛び込むんですか。
いや、
ちょっとそれで困って、どうしましょうということで、もう
どうするんですか、
どうしようって言ったら、ちょっと1台ピアノを、まあ、今回急遽2台、しげるかわいという可愛いの、
うん、
なんて言うんでしょう、素晴らしいモデルがありまして、
ピアノのね、
はい、ピアノメーカーのかわいいのしげるかわいブランドの、まあ、フルコンサートピアノという、まあ、本当に一般的に置いてあるホールの大きさの、
うんうん、
今とても世界シェアも多くて、例えばショパンコンクールであるとか、
はい、
チャイコスキーコンクールなんか、そういった世界の舞台とか、あと、うん、まあ、アーティストにも選ばれるピアノにも最近は進化していて、
うん、
そのピアノがなんとこう来てくださると、
2台、なんでそれが来ること
に、いや、まあ、ちょっとお願いしますってことでなんとかならへんかなっていうことだったんですけど、
そうなるともうすごいのは坂本さんですよ。
いや、そう
なると、なんとかしてって言うたらすごいピアノが来る
し、いや、本当にだからもう本当にこの回は、うん、もういろんな方のお力添えでどんどん進化させていただいてて、もう本当に感謝なんですが、
まあ、何でもね、ことがなる時とか発展する時には、うん、うまいことみんなが乗ってくれるし、うん、協力してくれるいうもんでしょうね。
そうなんでしょうか、うん、なんか割とこう明石クラシックという名前も、まあ明石といえば、まあ子育ての街ってことで、はい、もう世界中、日本中有名ですけれども、うん、なんか去年はベビーミーツコンサートっていうものを、こういったこのクラシックの本公演の前に企画いただいて、
はい、
そちらで弾いてくださった方もいらして、
うん、あ、じゃあお子さん連れでも聴けるような、
それも明石クラシックという名前で、うん、幅広い年代の方に、どうしてもこうクラシックって
静かに聞かないといけ
ない、そうなんです、だから若い方というよりかは、もう落ち着いた年代の方が聞いてくださることが多いんですけど、うん、もう若い人 もうどんどんバンバン来てくださいということで、
うん、
去年はそういった試みをしたり、はい、
今回はまあそれはちょっと ある意味で度肝を抜くみたいなね、クラシックのファンの人にしたら、やるのというような
まあそうですね、大工っていうとそもそもこう、まあ、12月によく聞く、はい、すごい大勢でオーケストラで、ね、すごい迫力でっていうイメージですけど、二台のピアノでっていうの、
はい、なかなかねよろしいよ。僕はあのそのレコードでしかあれ聞いたことはないけどね、やっぱりいい音楽やねんと思うな。
あのさっきちょっと言いかけたんですけど、連弾とはまた違うんですね。連弾ってどういう定義なんですか？
いや連弾というのは1台のピアノにピアニストがこう2人座って、なるほど、
そうかそうか、
並んで弾くのが連弾なんですけど、うんうんうん、2台ピアノというと、まあ、2台発手という言い方をして、うんうんうん、向かい合わせのピアノでもう目と目で合図をして、うんうん、
ちょいちょいそれはまたあるけどね、それはそれで
2台のピアノのためのなんたらとか
ってありますね、うんうんうん、はい、作品もたくさんあります、
ね、ありますもんね、うん、まあ、どんな感じのこう曲調になっているのか、
どうです、あの今
あ取り組んでみてですが、うん、大変、
あやばい、うん、どう大変なんですか？
まあオーケストラの数十人であの演奏する曲なので、
はい、
まあ2人で4つの手でこう演奏するんですけれども、うん、まあ、指もう20本しかないもんですから、はい、いろんなパートを担当しなきゃいけないってことが一つと、うん、あとプラスして曲が長いんですね
1時間15分ぐらいかかる。
え、嘘でしょ？
そうです、なので
それが入るようにあの CD その長さです
。72分、あそうか、う
ん、そうなんです。だから本当に対策で集中力が要する
と
はい、
そうか、じゃあもう一回合わせて練習しようって言うても、
はい、
その一回がもう一回で疲労困憊です
ね、うん、ね
まあでもあの助けになると言ったらおかしいんですけれども、これちょっと編曲してくれたのが、まあ、フランツ・リストという作曲家で、はいはい、あのリストって自分がものすごくピアノ弾きだったので、あの大変なんですけども弾きやすい、
あ
なんて言うんでしょう、うん、あの
だからそれとその聴いてる人喜ばせやすい、
あ
はやかです、作って、うん、もうそら、だけどリスト自体がすごい上手な、あの
すごい技巧派なイメージですけど、
そうですね、
なかなか
でめっちゃ弾ける人が編曲してるから、
うんうん、そうですそうです、うん、
だからやっぱりこの編曲はうまく上手に編曲できてますか、
はい、いいと、いいと、すごくとあの 原曲にすごくオリジナルに沿った、うん、あの魂はベートーベンなんですけども、うんうんうん、それをピアノで表現するにはっていうその抑えどころっていうんでしょうかね、うん、そこはキープしつつもすごく華やかに見せどころもたくさんあって、うん、
こういう感じの、例えばこう有名なこういう、こう大きな交響曲をオーケストラするような交響曲をピアノでだけで表現するような編曲の曲っていうのはいっぱいあるんですか？
他にあそうですね、割とこう、まあ、連弾バージョン、さっきお話しした1台のピアノで2人のピアニストが横に並んでっていうのは、わりかしこうお家で楽しむため の、うん、あのピアノとピアノであのちょっとこう家庭的な楽器でっていうのはあるんですけども、うん、2台ってなるとやっぱりすごくあのピアニスト同士のなんて言うんでしょう、うん、あの
共演ですよ ね、 そうですね、競うという意味で ね、
ね、
そ、 ういうね、はい、そういった趣があるので、またちょっと、うん、たくさんでもあの作品ありますよ、
そこ
それはあの100年ぐらい前にレコードが出てくるまでは、うん、身近に楽しもういう方法の一番いい方法ですね。
あ、ピアノ、
ね、ピアノに編曲して、
あそうかそうか、お家でも弾きやすいし、うんうん、あそうかそうですよね、
はい、結構、まあ、私がよく取り組んでいるブラームスの作品なんかでも、はい、お家で楽しもうということで、ブラームス自身があの有名なハンガリー舞曲とかも連弾のものであったのを一人用に編曲したり、あのもしくはこう多くのお客さんの前で楽しむためにオーケストラに編曲したりも、本当にいろいろ、
あのハンガリー舞曲なんか逆でピアノの方からオーケストラ用に編曲、
あ、はい、あそう逆もあるんだ、
そうなんです、
へえ、
でも確かに交響曲は反対ですね、そう
ですうん、そうか、
やっぱりこれはすごい曲やし演奏の努力も大変でしょうね、うん
うん、何回もこう合わせることってできないと思うんですけど、
あそうだ、共演は
相方が、
はい、
はい、青柳すすむさん、
はい、
というかどういう方ですか、
ね、いやもう日本を代表するあのピアニストの一人で、あの私 の、 あの実は大学 の、 あの師匠といいますか、
う
ん、あの指示していた先生になるんですけれども、まあ、ちょっとこんな企画を数年前からしてるんですってお話を、指定
コンビで、
そうなんです、そうしたらまあもう本当にお力を貸していただくことになって、
坂本さんがあの東京芸大に在学中に、
はい、
もう教授やったんですか？まだその時は教授はなかった。青柳さんは。
あ、もうそのかそういう感じでした。
でした。
はい。教える立
場。はい、そうですそうです、もちろん。
ほんまにさがそのね大学時代に、教えてもらった先生と共演ができるってやっぱ幸せですね。
そうですね。
うん、青柳さんも嬉しいでしょうね。なんかね。教え子と一緒に
ってい う、ね、
青柳さんはそのこう活動の拠点っていうのは
もちろん東京に東京、ね、いらっしゃるんですけれども、まあ、今回あの新春お正月から越しに来てくださって、はい、まあ、公演の日だけですけど、
なんかなかなかこう合わすこともできないというか、
年末にあの合わせが始まる予定で、
あ、リハ、はい、リハが
リハーサルが、
はい、
何回ぐらい合わせられる、
ね、どうなんでしょう、まあ、でもわからない、 2,3 回くらい
か、そんだけで
青柳先生ご自身もその札幌の大谷大学の客員教授とか、
はい、
長崎の音楽祭の音楽監督とかやから、いろんなとこ行かれるから、そない証にベタッとおるわけでも
まあまあそうですね、
そうですね、
まあ、坂本さんは今はそのお住まいは
明石に、はい、住んで、まあ、あの毎週東京とか、あとちょっとあの勤務校の都合で京都とか、あと大阪神戸に行き来の生活になってます。
もう結構もう全国あちこちに行かれたりされてるんですね。
坂本さんご自身が東京芸大の卒業、明石北高校でしたかね。
あ、もともとは、はい、明石北高校。
それも珍しいと思うんですよ。
そうなんですか。その
なかなかその普通科の高校 で、 すぐ東京芸大に入るというのもね、
いやでしょうね、高校の先、進路の先生もびっくりしたですよね。
そうですね、
東京芸大資料がないみたいな、なんかそんなんなってんかったかなってい う、
そ、 う、ね、はい、でその東京芸大卒業された後ベルリン芸術大学に、これは大学院まで行かれたんですね。
はい、大学院に関してはちょっと2つ科に行きまして、はい、あのピアノソリスト科という、まあ、ピアニスト育成コースと、あとは室内楽を少しこう専門に勉強するような、あの2つ大学院の方には進みました。
それであと、はい、シュナーベル国際ピアノコンチェル、コンテストですか、
はい、
で、1位になった、
最高位、
最高位になったというね、
はい、うん、おすごい、
うん、だから見事やけど明石帰ってきましたね。もう普通そのままもう、
ね、ずっとヨーロッパに行かれてて、う
ん、はい、
で19年にぐらいでしたっけ、
帰ってきたのは19年、なので8年ほどヨーロッパにいたことにはなるんですが、
だから、まあ、帰ってこられた時が悪かったわけで、
あ、帰ってきてすぐコロナになっちゃったから ね、
そうなんです。
だからそろそろねまた活動再開で、
はいはい、
でそんなことでこの、うん、この間は新永田の、
はい、
ピフレホールです
、ね、はい、
あれは何を演奏されました？
あの時は、モーツァルトのキラキラ星変奏曲と、うん、あとブラームスのとても有名な子守唄と、あと少しこう後期作品にあたるんですけども6つのピアノ作品って、まあ、名曲を含むものと、あとは連弾であのドボルザークのスラブ舞曲とか、あとブラームスのハンガリー舞曲なんか、あの神戸出身 の、 あの崎明宏さんというピアニストをお迎えして、うん、ちょっとこう楽しい連弾公演にしたんですけれども、
うん、でもこの1年坂本彩さんのお名前をこういろんなところでね、ホールズ&ギャラリーズもそうですけれども、めっちゃいろいろ紹介ご紹介して、
ね、ありがとうございました
よね、
う
ん、
まあ、特にあのこの間あの電話で話してた、やっぱりこの頃忙しいなっていうので、大学でも今その東京芸大の講師をしてるんでしょ、はいはい、であとはどこですか。
あと京都市立芸大の方と、あと大阪音楽大学と、うん、あとこちら、神戸女学院大学の方で、
うん、
あのピアノを教えさせていただいております
。だからそれもすごい忙しい、
うん、
まあ、音楽教育にするか演奏するかいうのも難しいところですね。
いやでも多分こう脳のスイッチも切り替えないといけないんじゃないかなと思うんです。その教えるモードと自分が表現者になるモードとって、
う
ん、
そうですね、
うん、どういうふうにこう切り替えてらっしゃる
んですか。でも教えることで、あの、うん、自分に返ってくると言いますか、あの教えることでピアノの弾き方をこう再認識したり、むしろあとはピアノを弾くことで、あのやっぱりこう自分の技術を高め続けないことには、うん、生徒にも教えられないっていうのが今すごくいい意味でこう平行で仕事はできているかなといった。
じゃあ生徒さんにもすごくこう学生さんにもいい刺激をもらってるっていう。
そうですね、あのできない理由なんかを私たちはこう、うん、あの見つけたり、その音楽的なこう、うん、ハッと学生から気づかされるようなことを言われたりして、うん、私自身もすごく勉強になりますし、 かといってそれだけではなく、自分が活動しているということが自分をこう高め続けてくれるので、うん、まあいい教育、
学生の方もすごい刺激というか目標が ね、
はい、
できるからね。
もうだって現役のバリバリのピアニストさん、
うん、
プロの方に教えてもらってるっていうので、すごいもう刺激にもなるでしょうし
ね、
うん、で、改めて1月8日日曜日、会場がお昼の2時半、開演がお昼の3時、
はい、
明石市立西部市民会館ホールで行われる。
明石市立西部市民会館ホールではどなして行ったらいいんです
か。JR の魚住駅から、
はい、
徒歩3分ぐらい、
駅から歩いて行けるんですか。
歩けます、はい、
そこまで行ける。新州に聞く大工なんですけれども、はい、曲目が、まあ、先ほども、ね、お話ありましたが、まあ、大工ももちろんなんですけれども、ブラームスのハイドンの主導による変奏曲も演奏されると、
はい、
これも2台で、
はい、そうです、これも2台の、
は
い、それは確かオーケストラ版もあるんですけれども、
う
ん、
そうね、
まあ、これはもともとピアノ曲、ほぼ同時進行で書かれたと言われてますけど、
はい、でこのチケットなんですが、
はい、
全席自由席なんですね、
はい
はい、前売り券が2500円で当日券が3000円、高校生以下が、1500円、前売り券当日券ともに、同じお値段ということです。
はい、
でこれチケット欲しいという方はこの、あのプレイガイドまでお問い合わせしたらいいでしょうかね、
はい、
明石文化国際創生財団電話番号をお伝えしておきます ね、
そうですね、う
ん、はい、078-918-5085 078-918-5085 明石文化国際創生財団の電話番号です。はい、
うん、結構チケットもなんかあの前回を上回る、はい、反響をいただいておりまして、やっぱり回を重ねるごとにバージョンアップしてるのかなっていうのが本当に素直に嬉しいなって、
それでやっぱり本当にあの大工の好きな人にとってはこれは一遍聞いてみたいと思うよね。
そうでしょうね、うん、でまたその年末に聞くのとはまた違った雰囲気というか、
はい、
まあ、曲の雰囲気も全然ね、ピアノの曲やから違うでしょうし、あとは別の楽しみ方ができそうですよ ね、
でも私はやっぱりね、その坂本さんをそのベートーベン弾きみたいなイメージがあるんですよ、私には。
あ、そうなんですか。
あ、先生、うん、いつね、あの聞いてくださって、
うん、でそれショパンか言ったらリストやと思う。
あ、ショパンかリストやったらリスト、
リストやと思うんですよ、僕坂本さん見てて。でそうするとね、これは絶対ええ
ぴったりやと、
うん、
わあ、もう先生は先生の楽しみ方を見つけてますよ。
勝手に言うてる。
楽しみにされてますね。
ま、坂本さんからあの一言どうですか、リスナーの皆さんに。
あ、そうですね、もうなかなかこうピアノ2台で弾く大工っていうのは、うん、なかなか演奏機会がなくて、うん、まず明石ではないし兵庫県でも、うんうん、今年どうでしょう、ありました。
いや、そんなの、兵庫県では今年よりも今までこんなの聞いたことないと思う。
先生がそうおっしゃるならそうなんでしょう。
いや本当にそうなので、でまたあの大工ってのももちろんそうですけれども、あのこの青柳進さんというアーティスト、私にとって先生ですけれども、ね、うん、もうすごく強力な方が助けていただくってことと、やっぱりピアノも特別にこの日のために、うん、あの運んでいただくということで、もういろんな楽しみ方を、うん、あの皆さんもしていただけるんじゃないかなと思うので、もうぜひぜひもう皆さん
行きましょう、行きましょう、
はい、ね、あの来ていただけると嬉しいです、
はい
はい、ということで今日のまこと人物辞典、ピアニストの坂本彩さんでした。坂本さんどうもありがとうございました。
田辺誠のまことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。